キンキンラディオ。さて、ギンギンさん、ここで問題です。
何や、いきなり。
ご苦労様とお疲れ様、目上の人に使うのはどっち？
どっちやろ。ご苦労様。
正解は、目上の人に使うのはお疲れ様。
なんでやねん。
っていう風に、こう、ビジネスマナーでは一般的に、もう、まあ、そうされてんねんな。
こう、目上の人にご苦労様っていうのは失礼に当たると。
そうらしいです。
ご苦労様っていう言葉にな、なんかそう失礼に当たるようなニュアンスって俺は感じひんねんけどな。
むしろこう実際生活してて、相手がたとえ目上であってもご苦労様って言った方がしっくりくる場合があんねん。
例えば、
まあ、例えばその自分の先輩や目上に当たる人がおって、でその人がお母さんが倒れて、で、まあ、仕事をしながら介護も一生懸命やってきたと、
はい、
でまあ、それを10年ぐらい続けてこられて、まあ、お母様が亡くなられた、でそのお葬式に呼ばれた時に、俺は本当にご苦労様でしたって言いたい。
もうさぞかしご苦労なされたでしょっていうことやもんな。
そこでお疲れ様は俺ちょっと言葉として軽いと思うね。
例えばその職場の廊下で、例えば目上の人とすれ違った時にお疲れ様でしたっていうのと、深々と頭を下げてご苦労様ですっていうのと、どっちが失礼かって話や。
まあ、結局言い方の問題やんな。
形だけマナーに沿ってても、そこに心がこもってなかったら何の意味もないや。
ところがな、これがお疲れ様もご苦労様も目上に対しては失礼やっていう人がおんの。
いや、もうよう分かれへん。いや、もう助けて。
だからな、そのどっちの言葉も相手の労をねぎらうっていう意味があるから、その相手の労をねぎらうような言葉を目上の人に使うこと自体が失礼やっていうねんな。
何があかんの。
だからその自分のために一生懸命働いてくれたとか、重たい荷物を持ってくれたとか、そういう時に相手の労をねぎらうのであって、その労をねぎらわなあかんような状況を目上の人に対してさせてたら、もうその状況自体が失礼やっていう。
なんかようわからん理屈やな。だ、別に自分のために何かしてくれたことに対して労をねぎらう場合だけじゃないでしょ。
さっきみたいな、親の介護一生懸命やったとか、一生懸命仕事頑張ってこられたとか、
そんな人にご苦労様お疲れ様って言いたいやん。
まあ、それが目上の人であってもな。
じゃあそんな人をねぎらう言葉って何があんの。
だ、ありがとうございました、お世話になりました、ご苦労をおかけしましたみたいなのがええねんて。
だからそれだけじゃない場合だってあるやん。
だ、自分は何も直接は関わってないねんけど、その人が何かですごく頑張ってこられたっていう時に、お世話になりましたおかしいでしょ。
別に何も世話してないぞってなるような。
嫌味かって思われるよね。
じゃあ例えば、こう、小学校6年生の子が卒業式の日、もうその担任の先生定年やねん。
はい。
花束渡しながら、先生、長い間お疲れ様でしたって言ったら、
そこは教師として、その言葉遣いおかしいって毅然と注意すべきなんかな。
子供の気持ち台無しになるわ。一体いつ頃からこんなこと言い出したんやろ。
だ、そのご苦労様とお疲れ様の使い分けに関しては、やっぱり発端は、そのビジネスマナーの研修なんかで、まあ、どっかのマナー講師が言い始めて。
いらんことしやがって。だ、その、国語的にというか、言葉の意味合いとして、そのご苦労様が目上に対して失礼やとする根拠が、俺は、まあ、なんかようわからんねん。
だからその、ご苦労様っていうのは、他人の苦労を高みから見物してるような、上から目線の語感があると。
そうかな。
あと、その時代劇なんかで、こう、昔は主君が家来にご苦労であったって言ってたと。
時代劇も持ち出されてもな。
さあな、上司や社長にご苦労であったって言ったら失礼やで。
そんなやつおらへんやろ。
だから昔からそうしてたって言うんやったら、俺時代劇を根拠に持ち出すのはおかしいと思うね。
まあ、時代劇は現代の人間が作ってんねんからな。
だから今の人から見て、なんとなく時代っぽく見える言葉遣いや立ち振る舞いをしてるっていうだけやから。
フィクションやからね。
だから一応時代交渉はしてるって言っても、その江戸時代をそのまま忠実に再現してるとは限らへん。
時代劇みたいなんでいいんやったら、申されよとか言ってもええってことになるでしょ。
だから今 今の言葉では申してくださいっていうのは敬語としては通用せえへん。
時代劇の言葉使ってんやったら、もう悪いことしたやつがどうかおめこぼしをって言ってもええやん。
それおめこぼし言いたいだけやろ。
バレた。
だほんまに江戸時代や昔を参考にするんやったら、本当に古文書を当たるか、その昔の言葉遣いが残ってる歌舞伎や浄瑠璃、
はい、
そういうの見てみると、あの家来がお殿様にご苦労様でしたみたいなことを言うセリフが結構あるみたいやねんね。あ、
時代劇とは逆なんや。
時代劇で言うたら、その家来に対してご苦労であったっていうよりは、なんか大義であったって言ってるような印象が強い。
あ、
だからやっぱりね、そのどう考えてもそのご苦労様っていう言葉の中には、そのやっぱりその相手の苦労を気遣ったり感謝したりっていう意味しかないわけ。
そう、ご苦労様って言葉自体になんか上から下へものを言う感じ、意味合いっていうのはないよね。
さっき言ったように、やっぱこうさぞかしご苦労されたでしょっていう尊敬の念がこもってる場合だってあるわけや。
そうな。
だからご苦労様って本当使いようによってすごくいい言葉なんだけど、なんかそれを目上の人に使ったら失礼っていう風に禁じてしまった、またそれが広まってしまったっていうことが、なんか俺はすごく残念だと思う。
あ、でもその辞書ではどう書かれてんの？
辞書によっては、そのご苦労様っていうのは目上の人に対しては失礼とされるって書かれてるものもあるらしいね。
もう辞書が認めてしまってんねや。
それも統一されてないみたいねんな。
まあ辞書によっても違うんか。
だから目上の人にはお疲れ様の方が無難だというふうになってきてると。
そのお疲れ様っていうのもやっぱ普段使う分にはすごくいいんだけど、やっぱなんかちょっと軽いニュアンスがあるよね。
だからその宅配の兄ちゃんなんかには お疲れ様って言った方がなんかニュアンスとしてしっくりする感じが俺はするね。
だって宅配の兄ちゃんはまあ確かに疲れてるやろうけど、それを苦労と感じてるかどうか分からへんもんな。
いや、もうウキウキのノリノリでやってるかもしれへんで。
あの偽装の夫婦に出てくるタモツくんみたいな。
そう、そういうイメージ。
あ、じゃあもうその毎回こう相手にどっちの状況か聞いてから決めたらええんちゃう。
あなた今疲れてんのか苦労してんのかどっちですかと。
お疲れ様って言ったのに相手は、いや別に疲れてないけどなと思ってるかもしれへん。
もうそこまで考えてたらめんどくさいわ。
キンキンライブ。
そう、お疲れ様っていう言葉自体もどっから来てん
ね
やろ。
なんかね、その、もともと芸能界で使われ始めた言葉やっていう説もあって。
ああ、じゃあ比較的新しい言葉ない。
だそれが一般にも広まったと。
だそういう言葉でいっぱいあるやん。
まあ、やらせ、ガチ、ドタキャン、ダメ出し。まあ、元はテレビ業界の言葉やからな。
ズラなんかもそうやん。
そう、巻いてるとか押してるっていうのも、まあ、一般に使うことあるよね。
話戻すと、その、お疲れ様、ご苦労様の使い分けって、ほんま、いつ頃から言い出したんやろ。
その、昭和40年前後のビジネスマナーの本に、その、お疲れ様っていう言葉が、初めて出たんじゃないかって言われてる。
じゃあもうその頃から、ご苦労様、お疲れ様の使い分けっていうの言われ出したのかな。
だからどちらにしろ、まあ、比較的新しい、近年になって言われたっていうような印象はあるけどね。
まあ、その言葉に限らず、もうなんかめんどくさいビジネスマナーっていっぱいあるやん。
あの、エレベーターに乗る順番とか。
で、タクシーで上座下座どこか、みたいなさ。
その、目上の人に先に乗ってもらうっていうのはええかなとも思うねんけど。
でも、お金払う時のこと考えたら、やっぱり目上の人に先に降りてもらった方がええような気もするやん。
で、その、米朝首相が昔言ってたのは、その、偉い人が座ったとこがもう上座やと。
ああ、まあ、それが一番正しいね。
だから食事に行ってもね、だからその奥の席が上座かなとも思うねんけど、でもその目上の人が結構お年を召してて足が悪いとかいう時に、やっぱりその入り口に近い席に座っていただくのが、やっぱりその人のためなんかなっていう場合もあるや
ん。ほんまケースバイケースやんね。
だからそのマナーや礼儀って、で、なんかそう、確率的に、こういう時はこうですよって、二者択一的に、もう形で決められる場合だけじゃないから。
やっぱりそこはこう、臨機応変に対応せな。
だその、臨機応変な状況判断っていうのが分からない人がいるから、だから、こういう時はこうしましょうっていうマナーで、もう一応決めちゃうんでしょ。
あ、もう、そう、決まった方に従ってれば、もう無難だと。
何も考えんでええからさ。
まあ、要するにマニュアル化してるわけやな。
さあ、俺、よう思うねんが、和食の配膳っていうのも一応形決まってるやん。
あの、ご飯が左手にあって、汁物が右手だっけ？
俺な、あれごっつい食べにくいね。
あ、なんか右手に汁碗が当たってこぼしそうになる時あるよな。
俺はこう、ご飯が右にあって、 汁物が左にある方が食べやすいね。
ただその配膳のルール守って味噌汁こぼしたらそっちの方が行儀悪いもんな。
だから魚は頭が右の方が食べやすいですっていう人もおると思うねんな。
だからその何でも型で決めてしまうっていうことの不都合って絶対出てくるよね。
だから実際の人間関係でもその相手との関係をより良くする、相手に喜んでもらうってことを考えたら多少ルールに外れててもこうした方がいいっていう場合って実際あるから、
その場その場で相手の望んだことに対応できる心遣いっていうものが大事やんな。
だからマナーや形できっちり決めきれるものでもないや。
でもそうやって肩にはめてしまうとなんかこう冷たさみたいなのが残るよね。
まあだからその手紙やメールの定型文なんでもそうやん。
まあ今テンプレートがあってすぐコピペできちゃうからね。
でそこにはこう何の心もこもってないわけでしょ、
まあ、自分の言葉でもないからな。
わ、俺あの、去年、喪中のハガキを書いたやん。
はい。
だその時も、その、喪中につきなんとかっても一切なしで。
まあ、喪中用のハガキ使って出してるっていうこと自体で、もう、喪中ってのわかるからな。
で、その、まあ、日々、寒さが増しますけど、お風邪など召されてませんかと。
はい。
で、実は、まあ、この6月に母が亡くなりましたと。
うん。
で、まあ、亡くなった時の様子や、こう、生前の人柄みたいなのをちょろっと書いて、まあでも寂しい正月になるので、まあいつも通り年賀状はください。で、お体には気をつけて、まあ少し気が早いですが、年始の挨拶に変えさせていただきますっていうふうにして出した。
なるほど。
だからその、いわゆる喪中はがきのマナーみたいなのあんまり守ってないんだけど、でもこっちの方がなんか自分の気持ちみたいなのは伝わるんちゃうかなと思って。
あ、その、ルールや形にあんまりガチガチに縛られない方が、自分の気持ちが伝わるっていうことあるからな。
だその逆に形だけはピシッと守っててもこう心が伝わらないなんてことはいくらでもあるんやから、
ほんま儀礼的に感じられてしまうもんね。
だから前にその贈り物をどうするかっていう話もしたけど、本当に相手に喜ばれることを考えて贈ったものかどうかっていうのもやっぱり相手に伝わるものや。
まあさ、商品券とかやっぱ味気ないもんな。
あ、もうそれが本当に相手のことを考えて、やっぱりそう自由に使えるものっていうことで商品券を送ったって言ったらそれもええと思うねんで。
まあ変に使えへんも送られるよりはな。
あ、だから何を送ったらいいかなって一生懸命考えたんですけど、まあ結局お好きに使っていただけるものをと思って、まあ商品券にしましたっていう言葉が添えてあったら、もうそれで気持ち伝わると思うねん。
まああの、ビジネスマナーで言ったら、その商談で、まあ、よその会社なんかに出かけたときに、まあ、その出されたお茶を飲むのは失礼に当たるっていう書いたのをなんかで見たわ。
そ、出されたものに手つけへん方がよっぽど失礼やろ。だそのマナーや礼儀作法の類っていうのは、本当はその場その場に応じて臨機応変な心遣いっていうのができたらそれが一番ベストなんだけど、まあ、それも人によって違うし、もうそれは毎回毎回大変だから、まあ、こういう風にしましょうっていうのを一応決めとくっていうことやからな。
まあ、ある意味生活の知恵やんね。
まあ、その言葉遣い一つとっても、まあ、その正しい日本語を知っておくっていうのは大事なことやけど、最終的にはやっぱその言葉に込められてる気持ちや。
まあ、あとその相手がどう受け取るかやんね。
だから、まあ本当実際に、もう目下の者からご苦労様って言われて不快に感じるっていう人がいるんやったら、まあ、それは使わない方が無難なんかもしれへん。
あの、その正しい間違ってる論争は別として。
まあとりあえず置いといてさ。
そのビジネスマナーなんてもう、所詮ローカルルールみたいなもんやからな。
だから結構こう、時代時代っていうよりこう、短い期間にコロコロ変わるし、その結局誰が決めてみたいな話になるでしょ。
その研修で教わったからマナー講師がそう言ったからそうしてますみたいな。
でそのマナー講師が言ってるかことは正しいかどうかなんてもう分からへんわけ、
まあ、根拠が曖昧やったりするからね。
だからそのまあ本当ローカルルール程度のもんに捉えといて、やっぱその集団において習慣マナーってされてる方式に従っておくのが無難なんかな。
だから私は目上の人にもご苦労様って言いたいですって一人で反旗を翻してもね。
だからそのマナー講師の言うことを鵜呑みしてもあかんと思うし、なんかそれにガチガチに縛られて、もうこのマナーが正しいって人に押し付けるのもどうかと思うねんな。
そのマナーとされてることが人によって違うってこともあるからね。
だそう、中途半端に統一されきってないところがまた厄介やね。
まあ、世代によっても違うしさ。
あのベビーカーで電車に乗るとき一つとっても、昔は畳んで乗りましょうやったのが、最近は畳まずに乗ってくださいみたいになってるやん。
エスカレーターでもその端っこに寄ってくださいってずっと言われてきたのが、最近はこう端っこに寄らないでくださいみたいになってるもんな。
そう、公共のマナーでさえそうやって時代によって変わったりするわけでしょ。
対応していくの結構大変やったりするよな。
だからその年上の者からしたらやっぱその若い人のやることはちょっと失礼に感じられることもあるかもしれへんけど、
あれ若い子にしたらもうそんな気さらさらないねんっていうことだって多いもんな。
例えばその若い人にご苦労様ですって言われて一時目くじら立てんでも、その人がほんまに失礼かどうかはやっぱその相手の態度を目の前で見たら分かることや、
まあ、そ単なる言葉のチョイスより失礼な態度の方が問題やねんからな。
だから正直お疲れ様かご苦労様かなんて正直どっちでもいいと思うし、
別に決める必要もないよね。
だからそんな重箱の隅つつくようなさまつなビジネスマナーをやったら増やしてな、であいつは失礼やとか礼儀を知らんとかいう揉め事の原因になるんやったらもういっそそんなことを気にせん方がええと思う。
だから本来人との関係を円滑にするためのマナーなのになんか本末転倒になってしまうね。
だから何のためのマナーなのかっていうことをもう一回原点に立ち返って一から考え直した方がいいよ。
最近若い人の方が礼儀正しいなっていうか感じええなって思うことの方が多いねんけど、
だから道へうっかりぶつかってあすいませんって言ってくれるの大体若い子やったりするし、
だからその店なんかで順番守らへんなんか変なクレーム言うてくる大声で騒いでるのって大概おっさんおばはんやったりするやん。
だからその若い子のマナーどうこうっていう前に自分らちゃんとできてんのかって考えた方がいいよ。
ほんまやで、
世のおっさんおばはんたちの同じ一員として俺逆に恥ずかしい。
ゆとり世代とかって若い子を見下してる場合じゃないぞと。
そうゆとり世代って言うてる側が昔新人類って言われててんからな。
そういやせ、
若い子見てて逆に見習わなあかんなと思うことってちょいちょいあるよ。
人の振り見て若振り直せと。
そういうことです。キンキンレイディオ